火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、お歳暮の話続きです。
はい、先週に引き続きですね、はい、このお歳暮離れの危機があるということを最後にお話し先週させていただきました。
はい、
実際ですね、お歳暮文化に関するこう意識をこう調査した結果を見ると、のお歳暮をもらうのは楽しみだという方もやっぱりいらっしゃいますね。
はい、
でもお歳暮の返礼に困ることが多いという意見も非常に多いんですよ。
はいはい、
それからそのお歳暮にかけるやっぱり金額も悩んでいらっしゃる方が非常に多いというのが分かりました。
はい、
そしてお歳暮の風習はいらないと、そういうふうに思ってらっしゃる方や、実際にお歳暮を送らなくなったって方も相当数いらっしゃるんですね、データ見てると。
はい、
でも私ね、これしっかりお話ししておきたいのは、お歳暮というのはもともとお正月に先祖の霊を迎えるためのこう御霊祭りのこうお供え物として送られてたんですね。
はい、
新年に向けて福を呼び込むためのお供え物だったんです、もともとはですよ。当時のお歳暮の定番というのは、だから塩鮭やぶり、こう餅などの年越しに必要なものだったんですよ。
はい、
まあ、いわゆる年神様のおみきのつまみになるような、例えば風の子、スルメといった珍味でした。
はい、
いずれも日持ちするものが選ばれていたようなんですね。あるいは分家した人やこう嫁いだ人が本家や親元に12月31日に手渡しで送ったりしてたんですね。
はい、
またその昔武士の組合があった時に、そこの組頭に年末に贈り物してたという記録もあるんですよ。
はい、
まあ、その後商人が年末に贈り物を持参して挨拶回りをしていた習慣から一気に広まったと言われてるんですね。それは明治30年代になると、こう親や親戚だけではなくて、お得意様やお世話になっている方にもお歳暮を送る習慣が定着してきました。
はい、
今度マナーの話をさせていただきますと、12月上旬から20日頃までですね、まあ、今頃いいんですよね、ちょうど、贈るものとされてまして、まあ、少なからずとも遅くともクリスマス前までですよね。
はい、
お正月の前までには相手に届けておきたいものだと思います。じゃあどう選ぶか、この金額困りますよね。
はい、
もらった時のお礼とか、親や親戚知人のような間柄だとやっぱり3000円から5000円程度、先週お話しました、この平均ぐらいでいいそうです。そう、
はい、
で上司や特にお世話になった間柄であれば、やっぱりこれはちょっと額が張りまして、5000円から1万円程度が相場なんですね。
はい、
じゃあもらった時のお礼どうするべきか。お歳暮をいただいたときは、実は友人や同僚、兄弟などの場合は同程度の品物でお返しをすると、まあ、これ常識だと思うんですが、
はい、
目下の方からの場合は本来はお返しの品を送る必要はないそうです。あ、そうなんだと私調べてて思ったんですけど、
はい、
まあ、いずれにせよお歳暮をいただいたらお礼のこう気持ちを伝えるのは最低限のマナーだと思うんですね。
はい、
まあ、特に目上の方からいただいたときには手書きのお礼状、まあ、はがきでも OK だと思うんですが、送ると良いと思うんですね。
はい、
まあ、相手との関係性では手書きは心が伝わるじゃないですか。
はい、
まあ、時間がとかいろいろ多忙な現代人では厳しいのかもしれませんが、お歳暮が届いた趣旨とそのこうお礼、いただいた品物に対する気持ちとか、お相手やご家族の健康を気遣う一文をですね、綴ったらいいんじゃないかなと思うんです。
はい、
で最近のこうお歳暮事情とこうマナー知らずと言われないために知っておきたいことなんですが、お歳暮の習慣は昔から続いていますが、時代に合わせてやはり変化しているわけですよ。
はい、
お歳暮のこう送り方としては、昔はですね、相手のお宅を訪問してということでしたが、まあ、最近はそうじゃなくて配送が多くなりましたよね。
はい、
配送はいいんですが、感謝の気持ちを記したり送り状を付け添えるっていうのがマナーだと思うんですね。
はい、
まあ、難しい場合は別荘にするのもいいと思います。そうすると お礼状っていうのはやっぱり相手に届いていいんじゃないかなと思うんです。
はい、
あと相手の家族構成と好みをやっぱ考えると、まあ、ここが難しいところですよね。
そうですね、
まあ、一人暮らしなのかご夫婦なのか、お子さんがいらっしゃるのかどうか、あるいは年齢、そしてこう生活スタイルや好みを考慮して、まあ、贈り物選びをするのがまあ理想になってくるわけですよね。
はい、
あるいはまあ富山県と言わずですが、夫婦共働きのご家族が多い場合は、そうすると生鮮食料品とかは非常に受け取りが難しくなってしまうんですね。
はい、
だそういうこともやっぱり事前に聞いておくべきでしょうし、宅配便が不在届とか再配達とかありますけど、まあ、宅配便さんも大変ですし、あの保管期間もそんなに長くはないですよね、来る宅急便の場合は。
ね、
確か3日ぐらいじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、そうするとやっぱり難しいということとか、やっぱりそういうこともよく考えた方がいいですね。
はい、
お歳暮選びに関しましては、まあ、最近では日本全国どこからでもこう容易にウェブサイトでまあ商品を選べるようなことになってきますし、
はい、
地元の特産品とかパッケージにこだわった品とかいろいろ送れるとは思うんで、1年の締めくくりにお歳暮でご挨拶っていうのはこれからも変わらずあるべきじゃないかなと思うんですよ。
はい、
長い歴史の中で培われてきたお歳暮のしきたりなので、大切な人への気持ちを表現する日本の素晴らしい文化だと思うんです。師走のこの時期になると慌ただしいけども1年を振り返るので、 年の暮れに誰かに感謝しながらお歳暮を送ることや、自分が誰かに感謝されていることの表れでもあるお歳暮を受け取ることは、いろんな意味で見直してもいいんじゃないかなと、私はそんな風に思ってる年末でございます、
はい、私もこれは大事に残していかなくちゃいけないと思いますね、
残した方がいいんじゃないかなと思ってちょっと取り上げてみました。
はい、ありがとうございました、
はい、
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。